それでは聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙3章10節から11節、新約聖書398ページです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。聖書の言葉は以上であります。ピリピ人への手紙をさらに読み進めたいと願っていますが、少しですね、先週のところも振り返りたいと思うんですが、本当にこのところでは私たちの救い、信仰の本質、とても大切なことが教えられている箇所であります。私たちは律法を行うことによって、律法を行うことにより自分の義によって救われているのではないですね。そうではなくて、キリストを信じることによる義、信仰に基づいて神から与えられる義がある、これがですね、本当に私たちの信仰の原点、ここに固く立たなければならないと思います。で、逆に言うとですね、ここから私たちを引き離そうとする、誤った教えとかですね、私たちもここから少しこう離れていってしまいやすい傾向がある、そういう、こう課題があると思うんですね。で、パウロの時代、新約聖書の時代にもそういう過ちがあった。だからこそパウロはですね、このことを注意するように非常に警告しているわけですね。パウロの時代も行いによる救い、あるいは律法を守ることによる、そして自分で自分を認める、そういう義、そういうものをですね、語ったり、そういうところにこう駆り立てようとする誤った教師がいた、悪い働き人がいた、そういうことをですね、この3章から伺い知ることができます。で、これは本当に福音の本質を否定するようなことですので、このような教えには警戒しなければならない。私たちはあくまでもですね、キリストを信じることによる義、信仰に基づいて神から与えられる義、ここに立たなければならない。これをですね、本当にこの3章では教えられております。で、特にこのパウロ自身の歩みを振り返ってみても、このことがよく教えられるんですね。考えてみますと、このパウロという人ですね、パウロこそが、律法主義者といいますか、律法を行うことによる義、そこに生きていた人なんですよね。パウロの歩みを振り返ってみると面白いところであると思います。パウロはまさに律法を行うことを誇りとして生きてきた。でも、そういうパウロがイエス・キリストに出会って、イエス・キリストを知ることによって、本当にですね、正反対な方向に180度変えられた。で、パウロには律法主義者が羨ましくなるような、輝かしい経歴があった。3章書かれていますが、3章の4節からですね、ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。律法によって生きる、律法による律法を行うことの誇りという意味では、パウロはすごくこう誇りがあった、そういう人だったわけですね。でも、そういうパウロがイエス・キリストを知ることによって、過去に誇りとしていたものすべてを、もはや塵あくたである、すべてが損だというように、それくらいこう変わったわけですね。イエス・キリストを信じることによる義を知ったので、もはや過去に誇りとしていたものが、もうどうでもよくなる、チリアクタだと言えるくらい、それくらいにですね、価値観、 考え方が変えられてきた、変わってしまった、そういうふうに言っております。で、私たちもこのパウロと同じ確信に信仰に立ちたいと思うんですね。で、今日の箇所はまあその続きなんですけれども、ちょっと短い箇所で10章11節、読みましたが、もう一度見てみたいと思いますが、私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。で、ここではキリストを信じることによる信仰の義に生きている、まあ、それを知って、まあ、もはや律法を行うことによる自分の義ではなくて、まあ、それらはもはや散りあくただと思ってキリストによる義に生きている、そういうパウロが今目指していること、まあ、求めているものですね、究極的に願っているもの、それが表されているんですが、まあ、それが最後の11節のところですね。パウロが最終的に願っていること、求めているのは11節、何とかして死者の中からの復活に達したいと言っています。で、これはどういうことかというとですね、復活された、蘇られたイエス様と同じ栄光の体、復活の体をいただきたい、そして最終的な救いの完成に達したい、それをいただきたい、そのことを何よりも求めているということです。ですからパウロはもはやですね、人々から認められることとか、まあ何でしょうね、立派な暮らしをするとか、自分で自分のことを認めて、私はよく律法を守っているとか、そういうことを願っている、そういうことを求めているのではなくて、何よりもイエス・キリストと一つになること、キリストの栄光の体、復活の体をいただくこと、そこに達することを何よりも願い求めているということです。で、この達したいという言葉がありますので、まあ、もしかするとですね、何かこの達するとかですね、到達する、そういうイメージがあるので、何か特別な修行をしたりですね、特別な訓練をして、特別な経験をした人だけが、まあ、その褒美とか報酬として死者の中からの復活に達することができるのかな、そういうイメージを持ってしまうかもしれません。でも、パウロがここで言おうとしていることは、何かそういう特別な訓練とか特別な修行をして、自分の力でこのキリストの復活に達したい、キリストと同じ状態になりたい、自分の力でですね、そういうことを言っているわけではなくて、まあ、本当に最終的な救い、キリストの復活と同じ状態に、まあ、させていただきたい、なりたい、それを何よりも求めているということです。で、私たちもまずはこの最終目標ということを改めて確認したいと思います。私たちが究極的に願い求めるべきもの、目指すべきものは、自分で自分のことを認めるとか、私はよくやっている、これでいいんだ、そういうことではなくて、イエス・キリストと一つになる、蘇られたイエス様と本当の意味で同じようになる、栄光の復活の体をいただく、私たちの救いが完成する、それを何よりも私たちの目標としなければならない、そこに目を向けたい、最終的なゴールをですね、しっかりと見据えたいと思うんですね。で、あくまでもこれはですね、何か私たちの努力とか、私たちのやったことの成果として得られるものではなくて、あくまでもこれはキリストを信じる信仰によって受け取るもの、与えられるものである、まあ、このところをですね、忘れないようにしたいと思います。 ではどのようにしてそういう最終的なゴール、究極的な目標に達するのか、それをいただくのか、そのことがですね、10節で説明されているんですが、10節にはですね、こうありますね。キリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になりとあります。 で、これはですね、まあ、日本語でこの点が打ってあるところで区切っていくと、1,2,3、まあ、3つのことを言われているわけですね。キリストの復活の力、キリストとその復活の力を知るということ、キリストの苦難に預かる、キリストの死と同じ状態になると、まあ、この3つのことが言われているわけですが、これはですね、何か一つ一つ段階があって、まあ、まずはこれ、次はこれ、最後はこれ、そういうふうに順番が言われているのではなくて、これらのことはですね、同じようなことをちょっと別な言葉で、まあ、言い換えているというかですね、表現している、そういうことだと思います。で、どういうことを言っているかというと、一番最初のところですね、キリストとその復活の力を知るということですね。で、これがすごく大事なことだと思います。私たちが最終的な救いをいただく上で何よりも大切なことはイエス・キリストを知るということなんですね。キリストを知る。で、これはもちろんですね、知るというのは知識として単なる情報として知る、まあ、それも含まれていますが、でもそれ以上にもっと大切なことがあります。ここでの知るということは単なる知識ではなくて、経験を通して体験的に、体験ということも含めて本当にイエス・キリストを知っていく、イエス・キリストと一つにされていく、そのことが意図されています。で、特にですね、このキリストの復活の力を知る、キリストの復活の力を経験させていただく、体験させていただく、それがとても大切なことですね。で、イエス・キリストを知るということが本当に私たちの救いにおいて重要なことだということは聖書のいろいろな箇所で教えられております。で、今日一箇所だけ見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書の17章ですね。ヨハネの福音書17章、新約聖書219ページ、ヨハネの福音書17章、新約聖書219ページ、17章の1節から3節を読みしますが、これらのことを話してからイエスは目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。あなたは子にすべての人を支配する権威をくださいました。それはあなたがくださったすべての人に子が永遠の命を与えるためです。永遠の命とは、唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。で、ここでまあ3節ですね、特に大切なところなんですけれども、これは、まあ、イエス様の祈りの言葉ですね。で、祈りの中で3節、永遠の命とは、唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることだと。いうふうに言われています。で、この箇所の知るということも、まあ、単にですね、情報として何かイエス・キリストについて、知識的なことですね、それを知ればよいということではなくて、やはり経験的、体験的に、で、特に交わりの中でイエス・キリストと共に生きるようになる、そういうことが含まれていると思います。まあ、そしてそれこそが永遠の命である、それこそが私たちがいただく救いだというふうに言われています。で、同じようにピリピの3章でもキリストを知ること、まあ、そしてピリピの3章の方では特にですね、その復活の力を知るというふうにありまして、復活の力ということがまあさらに加えられている、強調されています。イエス様は十字架で死なれただけでなく、3日目に死を打ち破り、蘇られた。で、この復活には、まあ、まさに死を打ち破る、そういう力、キリストの力がはっきりと表されています。で、これはまあ事実としてですね、確かに死なれたイエス・キリストが蘇られた。まあ、ここに、まあ、私たちには計り知れない死をも打ち破る力というのが表されているわけですが、まあ、事実としては実際に表されているわけですが、 でも私たちはですね、その復活の力ということを実際に私たちの日々の信仰生活を通しても単にですね、情報としてイエス・キリスト死んでいた方が蘇られた、これはすごい力だ、それをただ聞く、あ、すごいなと思う、ただそれだけでなくて、私たちも自分の信仰生活を通してイエス・キリストの復活の力ということを体験的に経験的にも知ることができるということですね。イエス様を信じて生きるその信仰生活の中で、私たちも罪の支配から解放されて、イエス様との関係にキリストと共に生きるものとされていく、キリストの新しい命をいただいていく、そういうことが経験できる、全ての罪から完全に解放されるということはこの地上においてはないわけですけれども、でも日々この復活の力に生きる、復活の力によって生かしていただく、これを体験的に経験的に知っていくことができます。で、この時に私たちはもちろんですね、知識としてとか情報として、あ、死んでいた方がよみがえられた、ここに本当に私たちに計り知れない力が表されている、これをもう聖書を通して聞いて知っているわけですが、でも同時に私たちが信仰を持ってイエス・キリストと共に生きる時に、日々の信仰生活の中でキリストに結び合わされて新しい命に生かされていく、これをですね、具体的に日々の歩みの中で経験的に体験的に知っていくことができる、こういう恵みがある。そしてこの延長上にですね、救いの完成ということがこうあるわけですね。このことをもう一度覚えたいと思います。で、その上でさらにパウロはこのフィリピの3章後半の方ですね、10節の次のところ、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になりというふうに言っています。で、先ほども言いましたが、この部分も私はですね、キリストとその復活の力を知るということと同じようなことを言っている、これを別の言葉で言い換えている箇所だと思います。でもなかなか私たちこのことをちょっとですね、受け入れにくいというかですね、意外だなというか、何を言ってるんだろうと思う部分があるのではないかなと思います。キリストとその復活の力を知るということと、キリストの苦難に預かるとか、キリストの死と同じ状態になるということが同じことだとはちょっと思えないというかですね、そういうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれません。キリストの苦難に預かるとか、キリストの死と同じ状態になるというのは、私たちにとってはあまり嬉しいことではないというかですね、苦しそうなこと、苦難、苦しみ、死、こんなことが良いことなのだろうかとかですね、何なんだろうかと、疑問に思われるかもしれません。でも聖書によく親しんでいる方は聞いたことがあると思うんですが、聞いていることだと思いますが、イエス・キリストと私たちが本当に一つになる、結び合わされていくということは、キリストの復活と同じ状態になるということはもちろんなんですけれども、同時にイエス・キリストの死とも同じ状態になるということなのだと、そういうことをよく教えられている、聞いているのではないかなと思います。ですから、このキリストの復活の力を知る、キリストの復活と同じようになるということは、セットでですね、キリストの苦難に預かる、キリストの死と同じ状態になるということがセットになっているというかですね、実は含まれているんですね。で、このことも本当に難しいことではあるんですが、聖書のいろいろな箇所に教えられております。で、今日は一箇所それを確認したいんですが、ローマ人への手紙ですね、6章のローマ6章3節から新約聖書の305ページローマの6章 3節からですね。ローマ6章3節。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。もうちょっと続いていきますけど、このようにありまして、このローマ6章では、バプテスマですね、これ洗礼のことですけれども、洗礼を受けてイエス・キリストに結び合わされるということは、イエス・キリストと私たちが本当に一つになっていくということは、実はイエス・キリストの死とも一つになることなのだと。十字架の苦しみ、このイエス・キリストの苦難、死にも結び合わされている。そしてそれとセットでですね、当然イエス・キリストの復活とも結び合わされて、最終的にはこのキリストの復活と同じようになるということが言われています。ですから私たちがキリストとその復活の力を知る、それを経験させていただく、体験的に知っていくということは、実はですね、そこにセットでこのキリストの苦難に預かるということが含まれているということなんですね。で、この苦難に預かるという言葉は、ちょっと聖書独特の言葉で、あまり日本語では耳慣れない部分があるかもしれません。預かるという言葉は、聖書の言葉ではコイノニアという言葉ですね。交わりとか分かち合うとか共にするという、そういう意味のある言葉です。ですからもうちょっと噛み砕いて言い換えるとですね、キリストの苦難に預かるということは、キリストの苦難を分かち合う、共有させていただくということなんですね。ですからこれを別の言葉で言い換えると、キリストの死と同じ状態になる、私たちもキリストの死と同じようになっていく、それを共有させていただく、体験させていただくということです。でもちろん私たちはですね、できることならば、そんなに苦しいこと、辛いこと、嫌なことは体験したくない、経験したくないと思います。そしてそもそもですね、できればそういう苦しいことや辛いことから、ある意味逃れたくてというかですね、そういうことを避けたくて救いを求めてイエス様を信じたのに、なぜ私たちがキリストの苦難に預からなければならないのか、それを体験しなければならないのか、そんなふうに思われることもあるかもしれません。これは一体どういうことなんだろうか。あるいはですね、何か私たちがこう、修行のようにですね、イエス・キリストの苦難を耐えないと、そうじゃないと救いというところにはいけないんだよという、ちょっとは苦しまないとダメですと、そういうふうに言われていると感じるかもしれません。で、これは本当に不思議なことといいますか、なぜこういうことが言われているのか、なかなかですね、ちょっと私もうまい説明というのを考えようとしたんですが、すごく難しいところで、うまく説明することはちょっと正直できないんですけれども、でも聖書がはっきりと言っていることは、私たちがこう救いをいただいていく上で、イエス・キリストと本当に一つとされていく上で、やっぱりこのキリストの苦難を共有させていただくことが必要というかですね、不可欠、そういうことがあるということですね。で、これを私たちちょっと嫌なことのように思うかもしれないんですが、聖書はですね、この、そしてパウロもそうなんですけれども、キリストの苦難を共有させていただくということを単なる嫌なこととしては描いていなくて、やはりこれも恵みであり特権であると言っているんですね。で、先ほども言ったようにですね、何か歯を食いしばって苦しみに耐えないと救いをいただけない、そういうことではないんですね。 私たちが救われるのはこの苦難に耐えたからとか苦難への報酬として救いが与えられるわけではない。でも私たちが本当にイエス・キリストと一つにされていく、イエス・キリストを知っていく、キリストの復活とその力を知っていくということは、やっぱりキリストの死、苦難をも知る、苦難をも共有させていただく、そういうことでもあると思うんですね。で、これちょっと別なことで言うとですね、このキリストの死、苦難を知る、苦難を共有させていただくということは、ちょっと別な角度で言うとですね、私たちはもはやクリスチャンとなってイエス・キリストを信じる信仰をいただいた私たちは、ある意味ですね、もはや一人で苦しまなくてよいということですね。私たちが何か苦しむことがある、まあ、そして特に信仰ゆえの苦しみ、戦い、葛藤がある、そういう時に私たちの苦しみは私たちだけのものではない、イエス・キリストの苦しみの一部なんだということを、私たちこのことを通して経験させていただくということだと思います。で、これは別のことで言うとですね、私たちの苦しみにある意味意味が与えられるということなんですね。単に一人で惨めに苦しみもがく私だけの苦しみとして生きなくてよい、苦しみの中でもイエス様に習う、苦しみの中でもイエス様と一つにさせていただく、そういう恵みが私たちに与えられている、そういうことだと思います。ですから私たちもどうしても避けられない苦しみや困難を経験するときに、そういう中でこそ私たちはイエス様の十字架の死、苦しみということを思い起こし仰ぎ見ることができる、そして苦しみの中でもイエス様と一つにさせていただく、そういう恵みをいただくことができる。そして私たち苦しみの中でイエス様と一つとされているからこそ、その先にですね、復活の力、復活の勝利をも私たちは共有させていただくことができるのではないでしょうか。で、これはですね、いろいろなそれぞれの信仰の経験ということで、具体的なことはですね、私たちが体験させていただけることではないかなと思います。で、これは具体的な経験としてはですね、聖書の中にもいろいろと描かれていまして、最後にその具体的なことを確認して終わりたいと思うんですが、コリント人への手紙第2ですね、第2コリント第2コリントの1章を見てみたいと思いますが、355ページですね。ちょっと第2コリント1章8節からのところですね、新約聖書355ページ。第2コリント1章8節。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者を蘇らせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。このようにあって、まあ、パウロたちもですね、この、まあ、おそらく迫害のことだと思うんですけれども、まあ、非常に厳しい迫害があって、耐えられないほどの圧迫、試練を受け、生ける望みを失う、そういう経験をした、まあ、そういう苦しみがあったと。で、この中でおそらくパウロたちもですね、主イエス様の十字架ということを仰ぎ見て、十字架のイエス様と一つにさせていただく、そういう経験をしたのではないかな。で、そういうことを通ってですね、でもそのようなそれほど大きな死の危険から主が私たちを、神が私たちを救い出してくださった、そういう救いをも経験させていただいた、体験 させていただいた、まさに復活の力、復活の勝利をも体験させていただいた。でもちろんですね、これで終わらない、まあ、そういう苦しみが人生の中で1回あるか2回あるか何回あるかわからないんですけれども、そういうことがあると。でもちろん究極的な救い、完全な救いが完成するのは最終的な終わりの時であるわけですけれども、でもそれまでにですね、私たち主イエス様の十字架の苦難を経験させていただいて、でもその先に復活の力、救いがある、それをもこの地上においても体験させていただくことができますし、究極的には本当に終わりの時に完全にこのキリストの復活の体を与えられて、イエス様と一つとされて救いに預かるということになるわけですけれども、まあ、その前にですね、その前にもすでにキリストの苦難、そして復活の力を実際にこの信仰生活の中で知っていくことができる、そういう恵みがあるということを改めて覚えたいと思いますし、そういう中でですね、より最終的な救いということを求めていきたいというふうに思います。この本当にキリストの苦難に預かるということ、キリストの苦難を分かち合うということ、まあ、なかなか私たちですね、受け入れられなかったり分からない部分がありますが、でもこのことをですね、実際に経験させていただいて、さらに主イエス様を知っていくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日も御言葉を通して教え励ましてくださることありがとうございます。聖書の中には本当に信仰者クリスチャンに特別な苦しみや苦難、戦いや試練があるということを本当にたくさんの箇所で教えられています。なかなかそのことを意味が分からなかったり受け止められないこともたくさんありますけれども、どうもどうか神様が一人一人の信仰を強め励まして教えてくださって、本当にイエス様と一つとされていく、イエス様のことを本当に深く経験し知っていくということは、イエス様の十字架の苦しみをも分かち合う、経験させていただくということであるということを、理解して体験的に知っていくことができますように、どうぞ導いてください。またその中で何よりも主イエス様の復活の力をもさらに経験していくことができますように、本当にこのような恵み祝福を教えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。